はい、こんにちは、高専ライブ数学の部屋、福井高専数学科の長水です。
3年情報の市波です。
はい、まあ、今はずっと自然数についての話をしていましたが、はい、今日は、まあ、クリスマスということでもう学校は多分冬休みに
ね、
はい、高専も冬休みに入ったっていうか金曜日で授業が終わりまして、はい、冬休みに入りました。で、まあ、受験シーズンを迎えるということで今日はちょっと趣向を変えまして、市波さんの、まあ、受験勉強についてちょっと話を聞こうかなと思いますが、
はい、
市波さんは、福井高専高専には、学力で、
いえ推薦で行きました。
やりますね。
そうですか。
推薦でということは、面接と、まあ、作文ですね、
はい、
何か対策立てました？
自分では何もしなかったんですけど学校の方がものすごく力を入れてたので、うん、もう連日、はい、遅くまで頑張ってました。
それは何かテーマを決めて作文を書いたとか？
とりあえず毎日昨日の新聞記事を読んで、でそれについて自分の意見をまとめるっていう宿題が一つあったのと、その後で面接の練習と作文の練習とありました。
はあ、やっぱりちゃんと対策を立ててるんですね。そういうふうなことはしているだろうなとは、まあ、思ってはいましたが、はい、実際にほぼ毎日、
はい、
そういうことをやってると。
やってましたね。
で、まあ、推薦がまあ決まってからはまあそういうことですが、例えばその一般的にっていうか、例えばまあ試験勉強なり、うん、まあ、受験勉強とか、まあ、なんていうかな、普段の勉強以外の勉強としては何か特別なことっていうのはやってました？
いや、中学校の間は特に何ですか、教科の先生もそのテスト前だとかっていう時には必ずそのプリントだとか問題集だとかっていうのを宿題として出してくれていたので、特になんか自分でこういう勉強をしないとこれわからないとかそういう感じではなかったので、なんかこれといって自分から進んで勉強するって感じではなかったんですけど。
なるほど。ね、最近の僕の愛読書のドラゴン桜っていう漫画があるんですが、はい、まあ、1年間で、まあ、あまりできなかった学生さんを1年間で東大に入れるっていう漫画なんですけど、市波さんは知ってます？知ってます。
冒頭だけ読みました。
うん、でその中にね、まあ、その龍山高校というところが舞台なんだけど、数学の先生とか英語の先生とか国語の先生とかすごい、まあ、カリスマ教師みたいなのが集まってくるんだけど、その定期試験は生徒に点数を取らさないといけないっていうシーンがあるんです。そういうセリフがあって、で普段やっている勉強でしっかり点が取れる問題を作りなさいっていうふうに、だから多分今市波さんの言うその中学校の先生がプリントとかその試験前に配布してくれたものっていうのは多分ポイントだったんだろうということですよね。だからそういうのを聞くと、まあ僕らもまあその試験を作る立場としてはまあ確かにここがポイントだよっていうところを押さえてほしいという気持ちではまあ作ってはいるんですけどね。だからまあそういう点では受験っていうのは、まあ定期試験よりも範囲は広いけど、やっぱりその出るポイントっていうのがこうあるので、だからまあ市波さんはまあ推薦だったんで面接と作文と、で作文はそういうテーマを決めて意見をまとめる、
はい、
で面接はいかに自分を訴えるか
自分の意見をちゃんと持ってるんだっていうのを主張するようにって言われます、
ね。だからやっぱそういうことが、まあ、本当は試験対策じゃなくって、それが将来的にも生きるように、ドラゴン桜の中にもその、まあ、受験のための勉強ではなくって将来に生きる勉強とか、まあ、でもなかなかこう今ね、例えば中学3年生とか、まあ、高校3年生のこの時期はそうも言ってられませんので、ところで今市波さんは3年生ですが、市波さんの例えば中学校の時の友達っていうと、もう今 受験、
そうですね、うん、もう推薦だとか補習がどうの
そうです、だからそのそういう点では高専は5年間なので、その大学受験という、まあ、過激な競争は少し避けることができる、
はい、
だから一波さんはうまくいくとですね、あ、一波さんは将来的には例えば就職か進学かというのは決めてはいます、
はい、とりあえず就職をしようかなとは思ってるんですけど、うん、
じゃあまあもう受験勉強っていうのはまあやらないかもしれない、
そうですね、
はい、うん、だからまあ高専に例えば推薦で入ってきて、例えば大学編入するときには3年生で、まあ、高校3年生が受ける受験よりは科目数が少なかったり、うん、あの例えばセンター試験を受けなくていいとか、そういう点ではまあ若干その楽かなっていう、うん、ただそのまあ試験の内容とかをね比較することはできないので、数学や専門英語にしてもその高校からの大学受験とはちょっとまた内容がね違いますから、まあ、どっちが優しいとか難しいとは言えないかもしれませんけど、ただその大学編入にも推薦があるので、
あ、そうなんですか、
うん、だからまあそれをうまいこと言ったというのかどうかは分かりませんが、大学高専に推薦で入ってきて大学編入も推薦で入ると、受験を全くその、まあ、いわゆる受験戦争というのを経験しないで大学に入ることができるので、まあそういうのはまあ普通にあの受験を経験した僕からすると羨ましいなという感じはしますね。
経験しない方が楽ですか？
ね、まあ僕は個人的にはやっぱりあの経験しないでいいんであれば経験しない方がいいんじゃないかなと
そうなんです
思いますね。うん、あの例えばそのそういう追い詰められた状況で自分の実力が発揮できるかっていうようなことを、まあ、言う人もいますが、まあ、それは受験じゃなくてもね、別のところで発揮すればいいわけで、まあ受験はどうかなっていう感じがしますね。まあ、やっぱり一発勝負なんで、それで人生がちょっと左右されちゃう部分が、あの受験の思い出で言うとね、僕はあの高校受験、奈良の出身 で奈良県には私立高校はそんなにないので大阪の私立高校を受けたんですね、うん、以前にも一波さんにはちょっと個人的な話をしたかもしれないけど、あの男子校を受けたんですよ、うん、であの、まあ、男子校を通りまして、で、まあ、奈良県の、まあ、県立高校を受験すると、でその受験が終わってから発表まで2週間ぐらいだったと思うんですけど、あ、もうちょっと短かったかもしれませんが、その間は不安でしたね。
それはそうですよね。
もうね、それまでは別にその私立高校も自分がまあここだったらいいと思って、あの受験したにもかかわらず、県立高校の受験が終わってからは、いや落ちたら男子校に行かないといけないっていうのがすっごいプレッシャーになってましたね。なんかだからあの合格発表でその自分の受験番号があったのを見たときは、ほら嬉しかったですよこれは、うん、あの合格したことよりも男子校に行かなくて済むんだといった
そっちの安堵感の方
が、そう、これはね、あの未だに忘れませんね、うん、で、あの大学受験はあの僕はあの他の大学を一つも受けないで、あのそのまあ志望校一つしか受けなかったんです。で、これはまあいろんな事情があって、だからこれもまあこれで受験してから合格発表まではかなり不安で、で、まあ、落ちてたらね、まあ浪人してたのか、まあ何もしてなかったのか分かりませんが、まあ合格、まあ無事合格したので、その時もまあ嬉しかったですけど、でも多分高校の合格の方が嬉しかったような気がするけどな、うん、で、話また元に戻して、その、うん、例えばその試験の時の数学の勉強ってどういう勉強してました？
え、
うん、定期試験でも。
定期試験の時は、うん、とりあえずプリントと問題集ってあったんですよ、うん、私たちの時は。で、問題集とプリントはの宿題で出されるので、うん、それを解いて でさらになんていうんですか、日記帳連絡帳の、
うんうんうんうん、
とその次の日の課題とか授業とかっていうのを書く下の欄はなんか勉強スペースみたいなところだったんで、うん、そのなんか応用問題だとか、
うんうんうんうん、
その一問だけポンと出されたやつなんかをその下に書いて勉強したりとかはしてました。
なんかあの割とこうその学校というか先生が割とこう丁寧になんか指導されて
るっ
ていう、
すごく丁寧です、
うん、
今考えると
ねえ、なんか僕はねあんまりその正直覚えてないんですよで中学校の時の勉強っていうとちょうど2年のこの中学校2年の冬休みの時に、
はい、
課題宿題で論証が出て、ちょうどあの合同の証明とか掃除の証明とかがちょうど2年生で習って、
はい、
で冬休みに入ったので、なんかあの先生が作ってくれたこうまあ、わらばんしっていうかね、その手作りの問題集で、見開き2ページに1ページをちょっと半分に割ってあって、で一番上に問題が書いてあって、で縦長にこうスペースがあって、そこにずっと証明を書いていく、で見開き2ページで4問やる。でそれが何枚あったかもうそれは忘れたけど、何時かそれをずっとあのホームごたつに入ってずっとやっていたのは記憶してるけど、それ以外はあんまり勉強の記憶がなくって。
宿題はちゃんとやられる方でしたか、先生
は。怒られた記憶もないので多分やってたとは思うんだけど、だから今僕の娘も中学校に入ってて、いわゆるそういう定期試験だとか、 なんか確認テストとかで成績が来たりいろいろ来るんだけど、割と今の中学校では丁寧にされてるなっていう印象がありますね。まあ一並さんは福井高専、高専にまあ、推薦で入ったっていうことなんだけど、まあ、今受験をこうして、まあ、受験の中学3年生とかに何かアドバイスってあります？
アドバイスですか、
うん、先輩としてっていうか、
重たいですね高専に来るっていう、
まあまあ、この番組を聞いてて高専を受験しようと思ってくれると嬉しいけど、まあ、もうちょっと心は広くして丹南地区にいる、まあ、その受験生に向けての、うん、まあ、メッセージというか、まあ、なんかその先輩としてのアドバイスというかね、
多分数学とかなんでも、数学は例えば公式があるじゃないですか、
うん、
これを使えばこの問題は解けるみたいなのがあって、多分皆さんいっぱい練習問題してらっしゃると思うんですけど、その公式は頭に入ってて使い方も分かってても、やっぱり実践で問題を解いてみないと案外分かってないことが多いんで、それを高専に来てから学んだ
ん
ですけどなので、できてるでいいわって思わずに、とにかく問題は両方こなした方が身につくんで、ぜひとも問題集とかその先生がくださってる問題をきちんと自分で一回解いてみることが大切だと思います。
そうだね。やっぱり自分で何回も問題を解くっていうのは、特にまあ数学のような教科とか、まあ、理科なんかもそうなんだけどね。やっぱり問題をたくさん解く、その経験が多分こう本当の力になっていくっていうかね。まあ暗記科目とか、まあ、そうでない科目とか、そういう特徴はあるとは思うけど、いずれにしてもその多くの問題に触れることで、まあ、傾向も、まあ、結果的に例えばパターン化されるかもしれないけど、ね、そういうたくさんの問題を解くっていうのはすごく大事だと思いますね。まあ、これから冬休みが始まりますが、まあ、一並さんも多分課題がたくさん出てると思うんですが、まあ、これを聞いている受験生の、ね、みんなは最後のって言ったらね、あれ、まあ、追い上げですので、
はい、
ぜひ頑張って勉強してもらいたいと思うし、
はい、
で、まあ、この番組には、ホームページが確かあるんですね。で、まあ、高専ライブのホームページで、まあ、メールを書いてもらってですね、例えばこの数学の部屋のコーナーでもこうなんか質問なんかがあればどんどん送ってほしいなというふうに思います。
はい、
はい、じゃあ、まあ今日はね、まあ、受験っていうか、まあ数学の勉強についてということで、 はい、じゃあこういう形で終わっておきましょう。
はい、
はい、お疲れ様でした。
ありがとうございます。